耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラン・ジ・オ。
ポンポンポンポン。このラジオは全編ダミーヘッドマイクで制作されています。よって必ずイヤホン・ヘッドホンを装着の上聞くことだ。皆さん、イヤホン・ヘッドホンの準備はお済みでしょうか？お済みでしょうか？今慌てて取りに行っている人いますか？大丈夫ですか？いいですか？皆さん、イヤホン・ヘッドホンの装着は完了しましたかね？ではテストします。ゾクゾクいたしましたか？もしゾクゾクしないよって方は、お手元の今使っているイヤホンをぜひ別のものに変えてお楽しみくださいませ。というわけで、本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服を目論むラジオ、略してミダラジ、ミダラジ、ミダラジ、ミダラジ、ミダラジ、第82回目配信始まりました。イエーイ。暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしですかね。まあ、ウェルカム ASMR ということで、よいしょ、おせんべいでも食べて暑い夏を乗り切りましょう。ほらほら、はい、半分どうぞなんだかわかりますこれ？
ソースせんべいですよ。ソースついてないけど。
皆さん、ソースせんべい食べたことある？今、ホフゾンさんでまとめ買いできるから便利よ。まあ、9月になりましたね。まあ、ソースせんべいといえば縁日、8月とかな気がしますけど。まあ。そういえば、なんかそろそろ日直会できそうな雰囲気ですかね。まあ厳しいことに変わりはないんですけども、でもそんなこと言ってたらずっとできないもんね。バイノーラルの特性上ものすごく近くなって収録するから、なかなか行きにくいものがあるんですよね。ちょっとスタッフさんとお話し合いを進めた上で日直会はやっていければと思います。ソースせんべいめちゃくちゃいい音でしょ。私ソースせんべいすっごい好き。蜂蜜とかかけるのも意外と美味しいですよ。バイノーラルもリモートできたらいいんですけどね。収録のリモートはなかなかに難しいものがある。やっぱ現地にね、何人か集まらないといけないですから。何言ってるかわかんない大丈夫、彩香さんの独り言だと思っていて。というわ けでおやつタイムも終わりましたので、本編に早速行きたいと思います。
モルモットさん、本日もよろしくね。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。耳かきでふつおた、お便りコーニャー。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。最近ねちょっと肩が痛くて耳かきも辛いんですけど頑張りますので、はい、では本日最初のお便り紹介していきましょう。よいしょ。モルモットネームソタ塩味さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、いきなりあれな話で申し訳ないのですが、亀さんから出る白いあれ、亀さん、かっこイミシン、そう、粘っこいあれです。あれは340年もの間、オタマジャクシみたいに泳ぐと考えられていたみたいですが、実は最近の研究で違うことが分かったんです。なんとコークスクリューのようにぐるぐる回転しながら泳ぐとか。ほえ、一体どうしてそんなことが分かったのかよく分かりませんが、不思議なものですよね。伊賀崎さんには最近こんなびっくりする発見はありましたか？ぜひ教えてください。そんな泳ぎ方するんですね。え、遠回りが好きなのかな。え、だって直線で泳いだ方がさ、絶対道は近いけど、こうぐるぐるって回って寄り道をして、あ、 M なんだ。自ら通る道を厳しくしてるんだ。僕はたどり着くまでに人の3倍ほどの運動をしてから行くみたいな。ほら、そういうことなんだよ。きっと M なんだよ。そういうことか。M な人の、あれは、あれまで M。そういうことなのだよ、きっと。そう、そうなのよ、きっと。あ、これ新しい発見じゃない？結構すごい発見じゃないかな。すごい、そういうことだよ。そういうことですよ、わかった？きっとそうなんだよ。そういう発見、ものすごい発見をしてしまった私、天才かもしれない。まあ、ちょっとまあ話を元に戻して、びっくりする発見といえばね、私あれなの、支援の記事とか、ねえ、書くじゃないですか。っていうか支援っていうサービスを使ってるんですよ。あの独自のオリジナル特典、なんかいろんなミニ作品とかを作ったりとかして、あとはフリートークとかいろんなものをね、配布したりとか、もちろん無料で聞けるところもあるし、有料で聞けるところもあるしみたいな。無料コンテンツは記事が更新されるたびに ASMR 音源を上げていたりとか、結構ね無料でいっぱい楽しめるところで、まあちょっと日記みたいなところもあるんですけど、やっぱ声優さんとかいっぱいやってるんですよ、支援で。私も女子的なキラキラな可愛い記事をね書こうかなって思ったんですよ。画像いっぱいあると可愛いしとか思って、で頑張ってそういう記事を書いたんですけど、書こうと思ったんですよ。で画像を探したんですよ、携帯のスマホの中から。でね、やれパンケーキを食べたとかそういう可愛い画像あるかなと思って探したら、セミとかカエルとか、あのオタマジャクシとかそんな、あの壁にねヤモリくっついてたから撮ったとか、あーすごい家の前にセミがいる、セミパシャー、おーエレベーターの中にセミいるじゃん、超飛んでる、飛行してる、写真パシャーみたいな。携帯のねそのフォルダの中がそれでいっぱいなの。だいたい虫とかそういうのなので、あとは私がの書類とか覚え書きとかをピッて取ったりとか、そんなんばっかそれしかなくてあれと思ってこれが私のびっくりする発見です。私の携帯フォルダの中は女子力あふれる写真があると思ったら一枚も本当になかった。あとはダンゴムシとかね、私今ペットでダンゴムシ飼ってるんですけど、そのダンゴムシがキュウリとか人参が好きだなっていう画像とか、手の上にちょろちょろってしてる写真だったりとか、ダンゴムシちゃんが丸まったとかいう写真を撮ってたりとか、カツオ節あげてみたけど意外と人気ないとかそんな写真ばっかりでした。残念。いやびっくりする、自分の女子力のなさにびっくりするというお話でした。びっくりしたよ、本当にびっくりしたよ、だって何もないんだもん本当に。みんなのフォルダの中はどう？女子力あふれる可愛い写真ある？なんかね、インスタにあげられそうなものは一枚もなかった。そう、私インスタとかやらないんですけど、そもそもね、多分できないだろうなというところでした。ではびっくりするお話終わったんで次行きます。次はコンテにしようかな。もう次のお便りはモルモットネームカオルさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわみだらじわ、いつもありがとうございます。仕事の疲れも家族サービスの疲れもあやかさんで癒されています。カオルです。あやかさんが最近飼い始めたダンゴムシちゃんのお話が聞きたいです。急接近したきっかけやチャームポイント、お名前、男の子か女の子かの性別など何でも構いませんので、ダンゴムシちゃんへの伊賀崎さんの思いを聞かせていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあちょっとちらっとさっきもお話出たんですけど、そう、私あの自粛期間中とかいろんなところからみんなペットを飼い始めたというのを聞いて羨ましく思い、ダンゴムシを飼うことにしました。今ね、ダンゴムシの育成キットなるものがありまして、飼えるんですよ。まあ詳細はもう嫌いな方もいらっしゃると思うのでお話しないんですけども、まあいろいろ簡単に飼えるものがありまして、結構ねダンゴムシちゃんって雑食なので、その子の好きなものを探してあげてあげるという、すごいの意外とね、一直線でねポンって。うちのダンゴムシちゃんはね人参とキュウリが好きなんですけど、人参とかキュウリをポンって置くともう一目散にそっちの方に走っていきますよ、みんなだーって。でこうむしゃむしゃむしゃむしゃって、大変可愛いです。うちにいる子はね生後多分 3,4 ヶ月ぐらいには2匹と、 1年ぐらいの大人が2匹、まあ多分5ヶ月ぐらいかなっていう子が1匹の計5匹がいるんですけど、結構ね、どの子も活発な子ですね。まあ、シャイな子もいますけど、でもやっぱり餌あげるとターって出てくるので、結構活発かなと思います。結構やんちゃでしてね、大きい子は。手の上に乗せるとね、ものすごい走り回るという感じですかね。結構慎重に歩く子もいて、触覚ピロピロさせて、手の上でこうちょっと観察して、ここはどこだみたいな慎重派もいます。でも比較的おとなしいかなっていう子はあんまりないのかなと思いますね。食べっぷりも非常によく、やっぱりなんか葉っぱとかは自然界で全然食べれるから、なんかね、なかなかお目にかかれない人参、きゅうり、そういう野菜系がやっぱりごちそうっていう感じみたいですね。なかなかにね、面白いので、皆さんもぜひ飼っていただきたいですね。2、3年生きるらしいですよ。まあ、ちょっと冬を越すのが大変かなと思いますね。一応ね、暗くて、ジメッとしたところに置いてあげているのと、ちゃんと霧吹きとかしてあげたりとか、土とか変えてあげたりとか、してるんですけどね。なかなかに。結構ね、キュウリとかそういうの置くとね、長い間置いちゃうとやっぱ腐っちゃったりするから、しっかり新鮮なものを置いてるんですけど、難しいですね。なかなか奥が深いですね。皆さんもぜひ嫌いな人には地獄の話でしたね。申し訳ない。ダンゴムシかわいいよ。ぬいぐるみとか持ってるので、ぜひぜひダンゴムシグッズ集めてください。嫌いな人のためにぬいぐるみで写真アップしようかな。それもまたありかなと思いますね。おすすめ、ペット禁止の家でも飼える。 OK だよ。よし、ではでは反対側に行きましょうかね。では、反対のお耳、よいしょ。お便り紹介しますね。モルモットネーム、月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。愛しいご主人様、伊賀崎さん、みだらじわ、みだらじわ、お仕事お疲れ様です。真夏日が続いていて、スタジオ収録もお仕事の移動も熱中症に気をつけてください。本当ですね、皆さんも気をつけてください。本当なんかもう最近鉄板の上のような暑さですもんね。照りつけるような。コロナの影響で4月入社の新人さんと数回しか会ったことがありません。会社のコロナ対策で新人さんは基本 50% から 70% の在宅勤務になっています。社会人になって職場の慣れは大事ですね。業務もそうですけど、細かく言うと日々の挨拶やメールタイトルなども注意点です。職場はそれぞれですが、伊賀崎さんから何かアドバイスがありますでしょうか。まあ新人さん、最近の若い人ってよくわかんないんだよねっていうのが本音なところなんですが、まああれですかね、上司の人は自分のなんか、あ、そう、何でもそうなんですけど、自分が新人の時にどんな失敗したかなとか、なんか失敗しちゃっても自分の新人の時の気持ちに戻って、ああこんなこともあったなとかちょっとそんな感じで多めに見てあげることも大事なのかなと思いつつ、まあやっぱり普段と違ってね、だいぶ緊張もしてるでしょうし、まあいつも以上にやっぱ優しく話しかけるというのを心がけるのがいいのではないでしょうかと。とはいえね、 私も最近思ったんですよ。優しすぎるのも良くないんだなって。でもさ、この間あれなんですよ、他のエンジニアさんとも話してたんですけど、前までだったら普通になんかこう現場とかで注意されて学んでいったけど、今それやるといじめなんだよねって。そう、いじめって言われちゃうんだよね。教えてるだけなんだけど、まあ新人さんの方に聞いていただきたい話ではあるんですけど、やっぱ机の上で学ぶより現場に出て学ぶことの方が多くて、でなんだろうな、なんかね、最近の新人さんって受け身型がすごく多いんですよね。何でもやってもらうのを待ってるみたいな。でもやっぱりそうじゃなくて、自分で先輩の技を見て学んでいくような感じだったりとか、食いついていかないとどんどん去って開くわけで、でも逆に新人さんにチャンスだとも思うんですよ。周りがやらないから自分がやったら自分は伸びるよっていう。本当にね、最近そうなの。若い方見てて思うの。自主性がないから、だからどんどんね、私たちの時よりも差を開かせやすい。みんな頑張ってるんじゃなくて、こう周りはちょっと一歩遅れてる中で、やっぱり自分がリードできるかもっていうのはすごく仕事にとってチャンスだと思うんですよね。なのでちょっとアンテナを伸ばしてみると新人さんはいいかもしれない。あのね、やっぱ新人さんもそうだし上司さんもそうだし、人間なんだよね。だから結構ね、やっぱりね、こう気にかけてもらえるように頑張るといろんな意味で得だよっていう。ちょっとね、腹黒い話をすると、やっぱりある程度上司さんに気に入ってもらうことも大事だしそうするとね、得だよ、可愛がってもらえて。だからね、新人さんはまず人間観察をすることがいいかなって思います。なんか新人さんに向かってになっちゃいましたね。上司さんの方だったら、そう、ほんとわかんないんだよね、最近の若い人何考えてるのか。ほんと受動的すぎて、ちょっと言えばいじめとかなんかパワハラってなっちゃうし、だから上司さんに言えることは、そう、お互いに言えることは人間観察ですよね。この子はどういう性格なんだろうっていう。コロナの中でもやっぱりメールのちょっとしたところだったりとかって人間性が見えると思うので、探り合いですよね。アドバイスできないかも、難しすぎて。私もね、正直わかんないもん、最近の若い人。あ、なんか私年寄りみたいになってますけど、とはいえそこまで年は取ってないぞ。でも、わかる。私はね、年寄りっぽく なるのはわかる。なんかね、こうね、立場的にもね、そう、絶対、結構歴戦のなんでしょみたいな、あるんで、年上に見られてしまうのはわかる。で、実際目の前にすると、え、伊賀崎さんって結構若いんですかって言われて、いや、若いです。っていうことあるので、まあみんな多分ね、結構上だと思ってるんですけど、そう、そんな上ではないよ。上ではないからね。難しいね、年齢って。まあ社会人で言うなら、まあぼちぼち慣れてきたねくらいの年ですよ。いや、難しいね。ジャンルによってもね、その新人さんの質って全然違いますもんね。難しい。今回はざっくりと投げておくよ。人間観察しよ。ではでは、次。ほんと解決しなかったね。しょうがない、そんな時もあるさ。それではお次です。モルモットネーム裏垢の周平さんからいただきました。いかがわしい雰囲気がしますね、裏垢の。伊賀崎さん、みだらじまー、みだらじまー。兵庫県神戸市の三宮駅前にセンタープラザという建物があります。その建物の西館にはアニメとゲーマーズなど アニメ関係のお店がたくさんあります。2階に美少女ゲームの専門店もあります。昔は僕はこのお店の前はよく通っていたのですがスルーしていました。そして今年美少女ゲーム関係にハマってしまい、とうとうそのお店に入りました。僕が行っていた日はお店の上にアマアマシェアリングのポスターがありました。あ、この赤い髪の女の子の声優知ってる。僕の純粋な気持ちはどこに行ったのか。年齢書いてあるけど、そんな年ならばそんなもんでしょう。これからもうね、世の中のいろんなところを知っていく年ですから。アマアマシェアリング発売になりました。カレンちゃん役で出てます。よろしくね。と宣伝を交えつつ、そんなもんだよ。結構遅いくらいだよ、男性なら。だってね、そういうの興味が出てこう、どんどんどんどん漁っていくじゃない。健全な男の子として当然のことだから、もっともっと沼にニュッブーって突っ込んじゃおう。棒をね。沼気持ちいいぞ。あったかくて、ヌメヌメしてニュプニュプしてて、ニュニュニュニュニュニュニュって動いて気持ちいいぞ。もういいことなのよ。いいことです。夢があるじゃん。だって現実ではできないプレイとかもできたりするんだよ。二次元最高。いろんなのに手を出せるしね。ファンタジーもあり、何でもあり、三次元ではできないことがいっぱいできる。そりゃハマって当然ですよね。だからこれからもどんどん沼にハマっていくといいよ。そしてどんどんどんどん友達も沼にはめていこう。はめはめって、はめどりくんしていこうね。ぜひぜひこれからもね、どんどんどんどん沼にはめていっていただければと思います。よいしょ。というわけで、モルモット諸君からのお便り紹介はここまでとなります。今回もね、たくさんのお便りありがとうございました。やっぱこう更新日がね、タタタタタってくるとお便りもね大変だと思うんですけど、いつも送ってくださる皆様に本当感謝です。これからもね、どんどんどんどんお便り送ってください。お便りがなくなると配信ができませんので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだお便りディーティーな方もいらっしゃるでしょう。そこのあなたとか、そこのあなたとか、まだ送ってない方もいると思うんで、ぜひぜひぜひぜひ送ってくれると嬉しいなぁ、嬉しいなぁ、嬉しいなぁ。お便りくれないかなぁ。ぜひぜひよろしくお願いします。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、みたらじ、
みたらじ。耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
みなさま、こんにちは。あやかちゃんが魂を務める VTuber 天音そよぎです。このコーナーは白くま秘密結社の研究情報をいち早く皆様にお届けするコーナーとなっております。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、そしてみんなのカメ
過去意味深亀さんが元気になれる作品情報をどしどしお届けしていきます。というわけで本日の情報はこちら、みだらじ月必聴、8月3日発売、眠れる ASMR 作品、スズランの森と小鳥の羽休め。なんとこちら過去最大のボリューム、収録時間23時間。みだらじの音源や完全取り下ろしの音旅も収録されて登場しております。本来ならこちら6600円相当なんですが、 DL サイトさんでなんと3080円で発売中となっております。今回ね、取り下ろしたくさん、もう本当にたくさん入ってます。こちらだけに入ってる作品とかもありますからね、ぜひぜひ、あの体験版だけでも1時間ぐらいありますし、あやかちゃんの支援から飛んでいただいて、ぜひぜひ詳細を見てください。すごいボリュームなんです。あなたの眠りを快適にしてしまう作品となっております。ぜひぜひページから飛んで行ってみてくださいね。その他にもあやかちゃんの支援やツイッターで新作情報をどしどしと公開しております。こちらはですね、されたり、ハムハムレロレロってされたりとかね、する作品は数多くございます。今のでお耳がゾクゾクってしちゃったっていうあなた、白クマの嫁、ブラックマの嫁の作品を聞くと、とってもとっても心身ともに幸せになれると思いますよ。あなたの素敵な音声作品ライフを応援いたします。今回の研究報告は以上となります。気になる報告ございました？今回の研究所新聞はここまでで終了となっております。ではでは、あやかちゃんに進行をお任せしますね。そよぎんはここまで、バイバーイ。
リクエスト、
このコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。お待ちしてます。というわけでですね、今回リクエストいただいたのはこちら、モルモットネームカナリアンアットおなわりあんさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわみだらじわみだらじわ、 ASMR のリクエストなのですが、その匂いを嗅いでいただけないでしょうか。さすが変態ですね。あ、言い間違えました。匂いをくんくん嗅ぐ音を聞かせてくださいませんでしょうか。小刻みに嗅いだり、深呼吸するように嗅いだり、それが耳元だったり首元のあたりだったり、左右に動いたり、ぜひバイノーラルでひたすら嗅がれてみた元聞いてみたいです。よろしくお願いします。この変態め、じゃあ早速ですが、この変態をクンクンしていきたいと思います。
ちも匂い嗅いじゃおうかな。この辺。いい匂い。頭のてっぺんもゾクゾクする。どう？臭いですね。
あ、ノイマンさんがってことですからね。
さて、たくさんふんふんされましたが、いかがでした？どこが一番ゾクゾクしました？結構ね、場所によってこう人によってゾクゾクする場所が変わるから、あなたの好きな場所をね、ぜひ見つけていただければと思います。今回も変態の音のリクエストありがとうございました。これからもみだらじが続く限り、あ、健全な音のリクエストを受け付けております。どしどし音のリクエストを送ってくださいませ。研究者の生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、皆さん眠くなったかなと思うんですが、物理的に眠らせますので、仮眠室に移動してください。このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを送ってくれたのはこちらのモルモットさんです。モルモットネーム残機ゼロさん、ありがとうございます。会社のリモート飲み会で先輩の男性が最近落ち込んでいると話しています。そんな彼を癒そうといろいろなささやきをしてあげる後輩 OL をよろしくお願いします。ここでも先輩後輩ですね。いやー、永遠のテーマですな。はい、というわけで今回はこのお話を具現化させていただきます。ではでは、さあベッドに入るのだ。入れ。ベッドに入ってお布団に潜って聞くのじゃ。ではでは、行くぞ。
先輩、先輩、ちょっとちょっと、聞いてますか？もしかして酔っちゃいました？もう本当に酔ってるじゃないですか。みんなもう寝るって言ってさっき落ちちゃったでしょ。もう寝ぼけないでください。まあほら、私はまだ起きてますから。でまた新しい缶開けてる。本当に大丈夫ですか？いつもなら飲みすぎですよって止めるんですけど、 今はそうもいかないですからね。
妹飲み会ですから、誰も無理やりに止めたりしてくれませんよ。飲みすぎて吐いたりしないでくださいね。ところで、みんないなくなったから聞くんですけど、先輩、最近元気ないですよね。どうしたんですか？
え？もうごまかそうとしてもそうはいきませんよ。先輩のことは何でもお見通しですからね。
私、いつも先輩のこと見てるんですから。
ん？え？あ、いや、今のはその
後輩としてですね。
先輩をサラリーマンとして尊敬してるみたいな意味での、
とにかく、先輩、何か困ったことがあったら、言ってくださいよ。直接会えてはいないですけど、飲み会なんですよ。こういう機会でもないと、愚痴ってなかなか言えないじゃないですか。
もう課長もみんなもいませんし、私にだけ聞かせてください。
ね？ん？
ああ、この間のプロジェクトですか？
いや、まあ、確かに中止になっちゃいましたけど、あれは先輩が悪いわけじゃないじゃないですか。世の中今みんな中止ですから、仕方ないですよ。まあ、確かに先輩ずっと頑張ってましたし、ショックだったとは思いますけど。だからってそんなに思い悩んだらダメですよ。あくまでも不可抗力ですから。
ん？それだけじゃない？
その、悪いことって続いたりしますよね。でもそれも先輩のせいじゃないじゃないですか。あんまり落ち込んで、くよくよしてると、女の子に嫌われちゃいますよ。
え？あ、いや、そういう意味で言ったんじゃなくて。
もう、先輩。いつもそうなんですから、真面目すぎですよ。何でも一人で抱え込まないでください。私、先輩のことをすっごく尊敬してるんですから、私にも先輩のこと支えさせてくださいよ。
なんて言っても、まだ私、仕事は半人前ですし、先輩のお手伝いできるほどすごい人間じゃないですけど、それでもできることはあるんだって思ってますよ。
先輩、今びっくってしましたよね。まるで本当に私に息吹きかけられたみたいに。
隣同士にいるわけじゃないですけど、
こうしてマイク越しに囁くと、本当に隣にいるみたいに感じますよね。先輩のリアクション、かわいい。でも、声は耳元から聞こえるのに、画面越しに先輩と顔を向かい合わせてるって、ちょっと変な感じですね。でも、私は好きかもです。ほら、今先輩がしてくれてるみたいな顔、よーく見えますから。本当に隣にいるなら、こんな風に。先輩、頑張って。耳元で囁こうとしても、先輩に逃げちゃいますからね。恥ずかしがり屋なんですから。
私は全然恥ずかしくないですよ。だってただマイクに向かって、先輩、もっと私のこと見てください。こうやってささやいているだけですから。
あ、こら、何イヤホン外そうとしてるんですか？
ダメですよ。私がせっかく先輩のことを応援してあげようと思ってるのに。
ん？そうかもですね。
私も酔ってるかもしれません。
でも、
酔ってるからこそ言えることとかありますよね。先輩、私、先輩のこと本当に尊敬してるんですよ。優しくってかっこよくって好きです。そうです、好きですよ。
どういう意味かはご想像にお任せします。
まあ、とにかく先輩、大丈夫、先輩なら大丈夫ですよ。そんなに悩まないでください。私だって一生懸命サポートしますから。はい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。先輩、頑張れ。先輩、頑張れ。先輩、ファイト。先輩、ファイト。先輩、どんどん顔赤くなってますよ。かわいい。はい、かわいいです。先輩、
かわいい。
うん？私も顔赤くなってます。酔ったかな。
だってもうこんな時間、どうします？先輩、そろそろお開きにしますか？
はい、わかりました。それじゃあ、おやすみなさい、先輩。ゆっくり休んで、また頑張りましょうね。
あ、またこれやりましょうね。
今度は二人っきりで。
ね。
まっか。ダメですよ、飲みすぎたら。ほら、もう寝ないとです。おやすみなさい、ですよ。おやすみなさい、先輩。いい夢、見られるといいですね。
というわけで、今回の話もいかがでしたでしょうか。なんだろう、自然体の後輩ちゃんみたいな、可愛くていいですよね。酔った女の子好きです。なんか可愛いですよね。いやー、可愛い、可愛い。私がどうしても男性目線に立ってしまうのは気にしないでください。そういうあれも、私どっちかっていうと感情移入は竿の方なんで。あー、まあまあまあまあ、しょうがない、心に生えてるんで。ということで、アーミン研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひぜひぜひご協力くださいませ。本当にね、一言のリクエストでも大丈夫なので、ぜひぜひよろしくお願いします。ではでは、第82回のみだらじはここまでで終了です。 次回の配信は9月16日となります。13時ぐらいかな。忘れないで、それまでにね、忘れないでいろいろ準備をしてメールとか送ってね。よろしくお願いします。ではでは、皆さん飲みすぎには注意して、おやすみなさいませ。おやすみ、おやすみ。